山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は教職大学院教授、教職支援部門長、長谷川千晶教授にお越しいただきました。長谷川先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず長谷川先生はどういったことを学ばれて教えていらっしゃるんでしょうか。
はい、私は専門が日本語学で、古い日本語に興味があるんですけれども、学部では言語教育コースで日本語学を、それから教職大学院では国語の授業を担当しています。
今ね、新元号、令和に変わったことで、改めて日本語の美しさって注目を集めてますもんね。
そうですね、
素敵な分野を教えていらっしゃって、
はい、ありがとうございます。
ではまず山梨大学の大学院についてなんですが、ご紹介いただいてよろしいですか。
はい、山梨大学の教職大学院では教育現場で力を発揮する先生を育成してるんですね。
はい、
で、大学の中での授業だけでなくて、県内の学校に週1回行くんですけれども、そこで実習をやります。それで現場での実践力を養ってるっていう感じです。
はい、
はい、で、大学を卒業してすぐ進学した学生だけではなくて、小学校、中学校、高校の先生も大学院生として学んでいるので、普段交流をすることのない人たちがこう学ぶことで、それぞれの理解が深まったっていう声も聞かれています。
じゃあ今リアルタイムで先生をしていらっしゃる方も一緒に学んでらっしゃって、
はい、そうなんです。
それで、はい、学ばれた皆さん、生徒さん、学生さんたちっていうのは、
はい、
やっぱりこう将来的には教員になりたいなっていう方が多くいらっしゃるわけですか。
そうなんです。教員採用試験って難しくて受からないみたいなことよく言われるんですけど、
そうですね、
はい、確かに山梨県も5年ぐらい前まではそうだったんですね。でも最近では少子化と、それから定年退職者が増えてきているので、今では小学校では倍率が2倍少し、はい、かなり下がってきました。これはまあ全国的な傾向で、教員採用試験を受からないっていうのはあんまり言われなくなってきてますね。
はい、確かに難しいっていうイメージが昔からありましたけど、はい、
そうなんですよね。
だいぶじゃあ現状変わってきているんですか。
変わってきてます。はい、
そしてこの山梨大学教育学部ですけれども、
はい、
教員就職サポートというのが充実されているそうですが。
そうなんです。教育学部では教員就職のための支援を2年前くらいから強化してるんですね。で、おかげさまで昨年は教員採用試験の合格者がちょっと増えました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。今年はさらに支援体制を強化して、普段学生を見ている大学教員が直接就職支援を行うとか、そんな工夫をしてます。
なるほど。じゃあ、お一人お一人に合わせたかなり手厚いサポートがされているということなんですね。
そんな感じです。はい、
ということは、教員目指したいという方が今聞いてらっしゃる方でいらっしゃれば、
はい、
山梨大学教育学部で学ぶっていうのが、夢の実現の第一歩として、
そう
ですね、これおすすめできるところですかね。
はい、おすすめしたいと思いますね。はい、
どういった部分がこう強みと考えていらっしゃいますか。
3つあるんですけど、まず1つは山梨大学のカリキュラムが教員にとって、学ぶ内容がしっかり対応しているっていうことですね。で、教員採用試験っていうのは、ゴールじゃないんですよ。結婚がゴールじゃないとかって、
そうですね、スタートですよね。
そうなんですよ。なので、試験対策を大学でも授業の中に入れちゃってる大学もあるんですね。
はい、
そういうとこは確かに試験に合格しますけど、教員として身につけるべき力っていうのがつかないまま教員になっちゃうので、辞めてしまう人も多いっていうふうに聞いてます。はい、だけれども私たちのところでは、良い授業作りとか、良い学級作りとか、あるいは人との良い関係づくりっていうのを根本から考えて、で、良い教員になれるように授業で学んでいくようにしています。はい、
いろんな、メンタルサポートも含めて行ってらっしゃるわけですね。
はい、そうですね。
じゃあ2つ目の強み、おすすめの理由は、
はい、はい、山梨県で教員になると、梨大卒の先輩とか教員の先輩とか同級生がいるっていうことなんですね。
たくさんいらっしゃりそうですよね。
そうなんです。なので、人とのつながりっていうのは、本当に自分が困った時に助けてくれるんですよね、その人たちが。で、また大学教員も同じ県内にいるわけなので、本当に困った時には メールなり電話なりくれれば、いつでもサポートをするっていうことになりますので、この辺がまあ強みかなって思ってます。
助け合えるいい先輩たちがいっぱいいると、
はい、
心強いですね。
そうですね、
はい、では3つ目の強みを教えてください。
はい、3つ目はさっきもちょっと出たんですけど、普段学生を見ている教員が就職支援を行ってるっていうところですね。はい、教員になる気持ちはあるんだけど、なかなか試験勉強って、ね、できないじゃないですか。エンジンが入んないとか、そういう学生がいた時にはそういう人たちへのサポートであったり、そういう人たちへの講座っていうのを行うようにしてます。教員と学生の距離が近いので、その辺の変化っていうのにも対応しているっていうところですかね。はい、
一クラスの人数もとても少なかったりして、
はい、
本当にこう教員の皆さんが学生の皆さん手厚く、はい、支持サポートされてるっていうお話をこれまで、数ヶ月にわたって先生方からお聞きしていて、
はい、
やっぱりそういう点ってポイントですよね、学生さんからしても。
そうですね、そこの辺が強みになってるかなというふうに思ってます。
さあ、では最後になるんですが、はい、山梨大学教育学部受験を考えていらっしゃる生徒さんに、はい、長谷川先生からメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、AI の活用普及で働き方が大きく今変わろうとしてますよね。
うん、
それで近い将来に消える職業があるなんていうこともよく言われるようになってきました。
はい、
その中で教員はなくならない仕事っていうふうに言われてます。教員の仕事は日々子どもが変化していく、その変化に接して刺激に満ちた、やりがいのある仕事かな、人でしかできない仕事かなというふうに思うんです。
教育ってそうですよね。
はい、で10代20代の若い世代の人たちは、つい目先のことをね、いろいろ思ったりすると思うんですが、その人が定年を迎えるまでっていう長い時間を考えて、それで就職を選んでいってほしいな、自分にとってやりがいのある仕事を選んでほしいなと思います。その時に山梨大学教育学部は力になると思っています。
そう、やっぱりやりがいっていうのは大きなところですか。は
い、大きいと思います。苦労がね、やりがいでもう全部解消されるようなところってあると思うので、はい、
先生になって、で自分もこう学んできたことを生かして、
そうですね、
生徒さんたちに教えて、
はい、
素晴らしい循環が生まれる、ね、そんな、
そうですね、
いいプログラムなんですね。
ありがとうございます。
ではでは長谷川先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。